皆さんおはようございます。台風が来てまして、もう今朝から雨が降ってますけども、多分明日明後日は台風になりますね。風雲急を告げています。今日は衆議院の選挙と茨城県知事の選挙もあってですね、こちらの方も風雲急を告げてますね。おそらく政治が、日本の政治がガラリと変わると思います。どんな日本になるんでしょうか。投票権のある方は今日はぜひですね、清き一票を投じてください。はじめに英語で、今日の話のアウトラインをお話をしたいと思います。 Good morning everybody. This morning I'd like to talk about sin. What is sin?Again, let's read Romans chapter 7, verse 24. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Well, this is the anguished cry of Paul, the matured Christian. So I'm puzzled. Paul...dramatically met with Jesus and became Christian. He confessed that Jesus was his Savior who took away his sin and confessed that he was saved from the death. Then why he cries for his salvation from sin? Why? Paul explains why he was so miserable.Romans chapter 7, verses 15 through 23. He says, I want to live as a Christian, but I am not able to do it. Although my inner being delights in the law of God, a different law is working in my body.It makes me a prisoner to the law of sin. I'm surprised by his words. But at the same time, it makes us to face the question. Can we say we are not a prisoner of sin? No, we can't. We must know that Paul's conflict is also our struggleAgainst the law of sin. Paul explains the slavery to sin, quoting the 10th commandment of Moses. It's Exodus chapter 20, verse 17. Do not desire another man's house. Do not desire his wife, his slaves, his cattle, his donkeys.Or anything else that he owns. If one gives rein to wrong desire, it can lead to lying, stealing, killing, and all other things prohibited in the commandments. Desire is tough enough, strong enough to destroy our inner being.In the background is the Genesis story of temptation and the fall, Genesis chapter 3. Eve was faced with a commandment, prohibition. When desire was stirred through the subtle suggestion of the serpent, serpent is Satan, a certain rebelliousness came into play.That is the heart of sin. A preference for one's own will over the expressed will of God. That is sin. The only way we can overcome the temptation of Satan is the Spirit of Christ. Romans chapter 8, verse 1. If Christ lives in us,We have been put right with God, even though our bodies are going to die because of sin. Romans 8:11. God sent his own son in the likeness of a sinful man to be a sin offering. To be a sin offering. Romans 8:3. We are not saved from the sin by the fact that Jesus died for our sins. If the Spirit of Christ is not with us, we are not freed from the slavery of sin. So, it is crucial for the Christians to remain in Christ. Listen to Jesus' words. A book of John, chapter 15, verse 5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If we are cut off from the vine tree, our Christian faith will be withered. The whisper of Satan captures us and enslaves us quickly. So this is our prayer. Lord, let us be connected to the true vine as the faithful branch. Let the Spirit of Christ remain in us and rescue us from the law of sin. We believe that Jesus Christ came to this world and was crucified for that reason. Amen. Thank you.今朝初めてこの教会を訪問してくださった方もいらっしゃいます。心から歓迎しております。もう中学校高校の夏休み終わったんでしょうかね。今日はキリチュー、キリコン生徒さんとのお見えじゃないですね。ちょっと寂しいですね。でも今日は池田誠一兄弟がお見えで本当にありがとうございます。嬉しいですね。さて今日はですね、罪とは何ですか。もう分かったような質問をするんですけども、罪とは何ですか。そういう話をしたいと思うんですね。こう聖書を読んでいますと時々こうびっくりする言葉に出会います。で今日読んだローマの信徒への手紙の言葉、それは私にとって実は驚きの言葉の一つですね。7章24節もう一回読んでみましょう。7章24節私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。この言葉素直に読むとこうじゃないですか。思いがけず裁判で死刑を宣告された人がですね、死刑とんでもない、死刑を宣告されて絶望のあまりですね、誰か俺を救ってくれと叫んでる言葉ですよね。この言葉でもこれを書いているのは実は使徒パウロなんですね。クリスチャンの代表と言ってもよいパウロが、死に定められたこの自分を誰か救ってくれと言ってるんですね。パウロという人はキリストと劇的な出会いをしてクリスチャンになりました。クリスチャンになった時に彼は当然こういう信仰告白をしてるんですね。キリストの十字架の贖いによって私の罪が許された、自分には永遠の命が与えられる。そうですよね。みんなクリスチャンになる時にその信仰告白をしますよね。パウロもそうだと思います。しかもこのローマの信徒への手紙を書いたパウロはですね、クリスチャンになって20年クリスチャンになって20年経った時点ですよ。その時点でですね、誰か私を救ってくれと叫んでるんですね。一体これは何ですか。その私たちの疑問にパウロが答えます。それが7章の15節から23節の言葉ですね。先ほど読んでいただきました。 ちょっと長い言葉なんですけども、それを私たちの立場で、私たちの言葉で言い直すとこういうことでしょう。私はキリストを信じてクリスチャンになった。だからキリストの教えをしっかり守って生きようと努力をしている。そうですよね。それなのに自分の中には罪が住みついていて、情けないことに自分はその罪の虜になっている。罪の奴隷になっている。そのためにクリスチャンとして生きようと努力しても罪が邪魔をして実行できない。このままでは自分は罪に支配されたまま死んでしまう。そうパウロは言っておりますね。私たちのクリスチャンの代表とも言うべきパウロが、しかもクリスチャンになって20年経った時点でこれを言ってるんですよ。パウロの口からこんな告白を聞いて私たちは、私も本当に驚きます。そして深く考えさせられるんですね。でもパウロのこの告白は私たちに関係ないと言えるんでしょうか。いいえ、パウロの叫びは実は私たちクリスチャンの心の叫びでもある。私はそう思います。つまり私たちも罪の奴隷になっている、残念ながらということですね。私たちがクリスチャンであっても罪の奴隷であるというこの現実をパウロはモーセの10回の最後の戒律、第10回ですね、を例にとって説明しているんですね。ローマ書の7章7節ですね。でこの言葉は出エジプト記20章17節の引用ですね。いわゆるモーセの10回です。まあ、旧約聖書ですと126ページ、20章17節よろしかったら開いてみてください。そこにこういう言葉があります。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。新共同訳の聖書、お手元の聖書では欲してはならないと訳されているんですけども、以前使っていた口語訳聖書ではですね、そこは別な訳、言葉を出てますね。それはむさぼってはならない、そういう言葉を訳してますね。で、今日読んだローマ書7章7節では、7節ではですね、でここを引用するのにやはりむさぼってはならないと訳していますね。むさぼるなという言葉を使っています。このモーセの第10回を私たちの言葉で言い直すとこういうことでしょう。自分にないもの、自分が持っていないものをあの人が持って、羨ましいな、あれが欲しいな、あんな素敵な家に住んでみたいな、なんとか手に入れたいな、隣の家の車素敵だな、欲しいな、なんとかして手に入れたいな、これ欲しがるってことですね。あるいはむさぼるってことですね。これ人間にとってとっても厄介な欲望なんですね。簡単に手なずけることができない。私にも思い当たることがあります。私の趣味の一つはカメラなんですけども、最近はデジカメを買うんですね。でその新製品が出るとですね、無性に欲しくなる。でケーズ電機の本店に行ってですね、こう実物を見てたりするとですね、もう心の中でムズムズとこう虫が浮き出してですね、欲しくなっちゃうんですね。大変な不幸なことなんですけども、私の家はケーズ電機の本店のすぐ近くなんです。困っちゃいますね。さてケーズ電機って新しいデジカメ見ます。欲しいな、これ買うとまた千鶴子に何か言われるな。そう目を光らせてますから。 読もうとしてない皆さん、今度出たこの新しい機種素晴らしいですよ。パナソニックのね、ルミックスっていう、デジタルカメラですね。こんなコンパクトなカメラなのに、なんと1200万画素そうですね。レンズはライカのレンズがついてですね、なんと10倍ズームすごいでしょ。しかもですね、値段だって決して高くないとか、なんとか買いたい理由をですね、いろいろ考えるわけですよね。でついつい買っちゃうわけですね。あの辺で誰かこっちに睨んでる人がいるんですけど。でも皆さんも似たような経験ってのはあるでしょう。そういう心の葛藤、あれが欲しいな、もうやっぱりそれ買っちゃいけないんだよな、そういう心の葛藤ですよね。そしてですね、あこれが欲しいな、これ欲望ですね、これが欲しいなっていう欲望が、それをしてはいけないっていう心の声を圧倒したとき、それが誘惑に負けるってことでしょ。欲しいなっていう思いの方がですね、それをしてはダメよっていう声を上回っちゃう、これが誘惑に負けるってことです。欲しがる対象がデジカメとかですね、まあまあ洋服とか、そういうことであればまだ半分ご愛嬌で済むと思います。でもモーセの実感が言うようにですね、他人のものを欲しがるとなると問題はちょっと深刻になってくるんですね。他人の家を欲しがる、他人の奥さんを欲しがる、財産を欲しがる、そしてそれを手に入れるためには手段を選ばない、盗んだり騙したり、場合によっては人を殺してでも手に入れようとする。私たちの身の回りで起こっている犯罪というのは大半これでしょ。むさぼりの心ですね。さて聖書に戻りましょう。パウロの言う罪っていうのをもう少し別の角度から考えてみたいんですね。こういう例えで進みしたいと思います。私たちには心がありますよね。私たちには心があります。心ってどこにありますか。胸ですかね、頭ですか。私はなんとなくこの辺に心があると思ってるんですけども、でも私たちの心のですね、実は一番奥の深いところに一つ穴が開いてるんですね。暗い穴が開いています。そしてその暗い穴からですね、サタンが誘惑の言葉をささやき続けている。この誘惑のささやきに私たちはさらされているってことですね。パウロもそうでした。これが人間の実像だと言われました。いやもうクリスチャンだったから心配ないんだと、信仰告白をして洗礼を受けたんだから、もう私に救いを約束されてんだと私たちは思いたいんですね。でもパウロはそうじゃないって言ってるんですよ。クリスチャンになっても私たちの心にはサタンがですね、悪魔が誘惑のささやきをささやき続けている。これが人間の実像だとパウロは言ってます。イエス様は伝道活動を始める前に40日間アラノでですね、サタンの誘惑と戦って戦って40日40夜苦しまれたんですよ。イエス様も、私たちがそれに無関係とはとっても考えられないんですね。パウロは先ほどの7章の22節に言ってますよね。自分はクリスチャンとして生きようとしている、そういうクリスチャンとして生きようとする自分をですね、パウロはここで内なる人、インナービーイングっていう言い方をしてますね。内なる人というのです。この内なる人とですね、自分の体に住み着いている罪との間で葛藤があるんです。さっきデジカメで あの例として対処しましたけども、内なる人と罪との間の葛藤がですね、私たちの心の中でありますね。パウロもそうでした。実は主イエス様もそうだったんですね。つまり何が言いたいかというと、罪というのは非常に厄介な存在だということなんですね。洗礼を受けてクリスチャンになったからもう私たち罪関係ない言えればいいんですけども、そうではないということなんですね。罪はどうしてそんなに厄介で深い問題なんでしょうか。それはですね、私たちの体に住み着いている罪というのは、実は創世記に書かれている現在というのは大元の罪ですね、オリジナルシンと呼びますけども、現在にまで遡る根っこの深い問題だということなんですね。旧約聖書の創世記3章、旧約聖書の3ページですよ。アダムとエヴァの話が出てきます。アダムとエヴァはですね、エデンの園で幸せに暮らしていたんですね。でもその二人に神様が一つだけ禁止したことがあります。それはエデンの園の中にはおいしい果物がたくさんなっている、どれを食べてもいいよ、神様おっしゃったんです。でも一つだけそのエデンの園の中央に生えている善悪の知識の木っていう不思議な木が入ったんですね。その善悪の知識の木の果物だけは、これだけは食べてはいけませんよ、これを食べればあなたは死にます。一つだけ二人は神様によって禁止されたことなんですね。アダムといえばですね、その神様の命令を守って生活していました。それを守って生活しているうちはですね、二人は幸せで平和な日々を過ごすことができたんですね。でもそこに蛇が現れます。サタンですね。そしてエヴァに向かって巧妙に話しかけるんですね。後で創世記3章を読んでください。これ物語としても非常に面白く書かれてますね。どういうふうに話しかけたかというと、こういうふうに話しかけたんですね。サタンはエヴァに向かってですね、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかい。非常に巧妙だと思いませんか。いかにも神様はですね、アダムとエヴァに理不尽な要求をしているかのような問いかけでしょ。2節、エヴァは答えます。いいえ、神様はそんなことはおっしゃっていません。どの日から食べてもいいとおっしゃいました。ただ一つ、善悪の知識の木からだけは食べてはいけない、食べると死ぬと言われたのです。そうするとサタンはですね、さらに巧妙な言葉でエヴァを誘いますね。4節ですね、エヴァさんエヴァさん、いいえいいえ、そうじゃないんですよ、その実をね、その善悪の知識の木の実を食べたからといってあなたは死ぬようなことは決してありません。それどころか、それを食べるとね、あなたの目がパッと開けて神様と同じように善悪を知るものとなります。つまり神様と同じ存在になれるんですよ、こう誘ったんですね。これはサタンが人間を誘惑する時の常套手段なんですね。そんなことしても見つかりゃしないですよ。見つかっても大したことないですよ。大した罰は受けません。それよりそれを手に入れてみたらどうですか。あなたの生活がドーンと豊かになりますよ。で、人間はこの誘惑に弱いんです、ね、負けます。神様はしてはいけないという命令があるでしょ。一方では自分の心の中にサタンが支えかけてですね、欲望がムラムラと湧き上がる。そしてこの欲望がですね、神様の命令を超えてしまう。これが罪ということの 本質なんですね。私たちの欲望が神様の命令を打ち負かす、それが罪の本質です。つまり罪とは神様の戒めよりもサタンの誘惑を優先するということです。神様の支配ではなくてサタンの支配の下で生きるということです。サタンの力は大きいぞ、そう言ってパウロはここで警告をしているわけですね。さてその後でパウロは言うんですね。でも一つだけサタンの誘惑に打ち勝つ方法が一つだけあります。ロマ書7章29節、パウロはこう言います。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝します。その一つだけの道を話す前にですね、パウロはまず神様に感謝します。これはですね、罪からの解放を告げる、言うならばファンファーレですね。パンパカパンパンパンパンパン、これからいよいよ福音のメッセージを告げるぞ、ファンファーレですね。そして8章の1節から17節まででパウロは罪からの解放について非常に力強いメッセージを告げますね。今ここで読みません。皆さん家へ帰って今夜寝る前にですね、ベッドに入って寝る前にローマ書8章の1節から17節読んでください。これ素晴らしいメッセージですね。一箇所だけ11節だけを読みましょう。そこにこう書いてあります。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。パウロはこう言ってですね、私たちを罪の奴隷から解放してくださるのはキリストの霊だ、ね、パウロはそう宣言してるんですね。キリストの霊が私たちのうちに宿っているならば、死に定められた私たちの体は生かされる。私たちの努力、私たちの力では決して破ることのできないサタンの力をですね、キリストの霊が圧倒する。そのために父なる神は御子イエスを罪深い肉、つまり私たちと同じ姿でこの世に送って、そのキリストの肉を十字架に貼り付けにした。それによって罪に勝利された。これが福音だとパウロが言ってるわけですよ。さあ話を整理しましょう。キリストは私たちの罪のために十字架にかかって死なれました。そうですね、それは確かなことです。しかしその事実だけで私たちが救われるわけではないんですね。キリストの霊が私たちのうちに宿るのでなければ私たちは救われないとパウロは言ってるんですね。なぜなら罪から解放されないからですね。つまり信仰を持ち続けなければ私たちはたちまち罪の奴隷にされてしまうということなんですね。何週間か前ですね、常木兄弟が説教の時にこう言いましたね。日本人のクリスチャンの平均寿命は3年だ。本当にそう思います。たくさんの人がクリスチャンになります、日本でも。でもどんどんどんどんクリスチャン辞めちゃうんですね。クリスチャンでなくなっちゃう。どうしてですか、どうしてですか。日本人の場合クリスチャンになってもですね、多くの人がサタンのささやきに絡め取られてしまって信仰を失っていくということなんですよ。 サタンの攻撃はそれほど強い、恐ろしいということなんですね。そのサタンの攻撃から私たちを守ってくださるのはキリストの霊です。キリストの霊が私たちのうちにとどまってくださるなら、私たちはサタンの攻撃に勝つことができます。ではだとすると、キリストの霊が私たちのうちにとどまるとはどういうことですか。キリストの霊が私のうちにとどまるということはどういうことでしょうか。キリストご自身の言葉を聞きましょう。ヨハネによる福音書15章5節、これは実は今朝の修法に証しとして書いていただいたんですね。修法の一番お元の一番上を見てください。キリストはこう言います。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできない。キリストとの絆が切れたら、私たちのクリスチャンとしての余命は長くて3年です。サタンの悪魔のささやきに絡め取られてしまっていたんです。ですから私たちはキリストというキリストのブドウ向きに、その枝としてしっかりとつながっていなければいけない。もっと具体的に言うと、キリストの身体としての教会にしっかりとつながっている、これですね。もちろん聖書の御言葉を学ぶ、お祈りをする、大事なことですね。キリストが自分の中に住んでいただくためにそれは大事なことです。でも一番大事なことは、キリストの身体としての教会にしっかりとつながっている、これですね。そうすればキリストの霊は、御霊は私たちのうちにしっかりと宿ってくださる。キリストはそうおっしゃっているんですね。したがって私たちの祈りはこういうことですね。どうか私たちがしっかりとキリストというブドウの木にその枝としてつながることができますように、何があっても教会というこのキリストの御体につながっていることができますように、それによってキリストの御霊が私たちのうちに宿って、私たちの信仰をしっかりと支えてくださるように、それが私たちクリスチャンの祈りだと思います。ありがとうございました。